最近どこ行っても行列で困っちゃう。ブーバイクラジオ。地元に岡山一と噂されるラーメン屋が2軒ありましてね、1軒はちょうど地元のインターチェンジ出たところにあって、先日ね昼1時ぐらいだったですかね、通りましたら見ただけで嫌になるような行列で、っていうか岡山一が2軒あるってどういうこと、同率1位とか思ったり、いやいやいや岡山市内とか倉敷市内にもっと美味しいところいっぱいあるけどなぁと思ったりもする昨今、あのアメトークで金沢大好き芸人をやってましたでしょう。ああとこれでもう宇宙圏行けなくなるなとがっかりしてたら、まさかの紹介なし、あんなうまい豚バラを一口食べて大盛りで注文しなかったことを心底後悔した、あの豚バラ定食を最後まで追加でもう一杯って頼もうかどうしようか悩んだあの豚バラ定食を紹介しないなんてバカじゃないの。ということで一安心してる昨今、金沢が東京から2時間とかそんなどうでもいいんですよ。東京人は東京におれ、蒲田の鳥久で唐揚げ弁当を買え、そんなことよりも北陸新幹線を早く新大阪へつなげえと、なんだったら京都でも米原でもええからさっさとやればかと。そうですよ、米原といえばネットニュースになってましたな。世間の流れを朝のテレビジップと、お昼休みで会社で見るエッジのネットニュースと、家でグーグルのトップ画面に出てくるニュースで知る男、あと5チャンネルのゲースポプラスと、まあこれだけ抑えときは大変なんとかなるんじゃん。なんかが頼りそうな気はするけど、そのネットニュースでね毎晩のこと書いてましたよ。新幹線が結構止まる駅なのに駅前は閑散としてるっつってね。確かにね、多分西日本特に近畿や中国地方の人間って結構馴染みのある名前じゃないですか、米原って。米原駅っていう電車にはね結構よく乗りますもんね。でも米原に降り立ったことはないっていうね。わしも前長浜とかね高架に行くにあたって米原で降りてね、そこで不思議に思ったんですね。駅前あんなに土地があるのにトヨタレンタカーまで遠いのはなぜじゃっていう。駅の的なりへ店出すで有名のあのトヨタレンタカーがこんな歩かせますかと、わしは荷物持っとんじゃと、歩かせるんじゃねえっていう。まあなぜ米原駅前が閑散としてるかっていうのはその記事を読んでないからわかんないんですけどね。なんじゃそりゃ、いいんですよ米原が栄えようが廃れようが。肝心なのは北陸新幹線と接続してくれることなんですからね。梅田か新大阪から特急が出てんのかな、そんなのとか名古屋とつながったって意味ないでしょ。私的にはですね、新大阪から琵琶湖の西側を通って敦賀へつなげてほしいんですけどね。まあそうなったらいよいよバイクで北陸行かなくなるのが目に見えてますが、いいんです、もうおじいちゃんなんですから。もうね後楽園までバイクで行くなんていう元気はないんですから。元気ね、そうっすよ、人生100年って言ってる割に健康寿命は50年とかわけわからん話ですよね。25年間寝て暮らせとでもみたいな、できるだけ長く働くのが老後のためにって言うんですけど、一生懸命65まで働いて退職したと同時に入院してっちゃ話になりませんからね。やっぱできるだけですね動けるうちにフリーに、いわゆるファイヤーしたいもんですよね。まあずっとですねエクセルでそんな計算をしてるんですけど、何をどう考えてみてもやっぱり63ぐらいまで働かないと地獄が待ってるわけですが、まあ一生懸命働いた先にですねこんな未来が待ってるとかね、おかしな話ですよ。日本っていつからこんなことになったのやら。まあその原因の最大の要因はですね少子化なわけで、それは私みたいな一人者が作ってるのは間違いないわけで、回り回って自業自得っていう話もあったりするわけですが、でもまあ体力的な不安はあるにしろですよ、仕事辞めた後もバイクっていうものを得ている我々は幸せだと思うんですよね。仕事辞めたはいいけどやることなくって結局バイト始めたとかね、それ意味あるかと思うし、キャンピングカーを買って日本一周したら資金繰りが厳しくなりましたとかよくありますもんね。そういう心配はですね我々バイカーはしなくてもいいっていうね。まあ大きいので遠出っつうのは難しいかもですけども、小さいのでちょっとそこまでみたいなね、ちょっとワンタンチンタンアンポンタンまでとか、そんなみたいなね。でもさすがに株でねワンタンチンタンアンポンタンへしょっちゅう行くっていうのは勇気いるなと思うわけですが、まあそうですね、老後のこと一つ思ってみてもですね、バイクというね、いいものを手に入れたなと本当思いますね。こういう喜びをですね、世間の皆さんにも知ってもらいたい。それがまあブーバイクの使命なわけがあるか、そんな大げさなこと考えるかバカ。うちなんてね、世間の、そしてネットの隅っこでつつましくしてればいいんですよ。嫌い欲しかげは静かに暮らしたいんです。何の話でしたっけ？金沢か。宇宙圏紹介してくれないでありがとうってのと、さっさと北陸新幹線を新大阪へつなげーっていう話でしたな。 あのほれ、梅田の再開発が一段落して、今度は新大阪をやろうとしてるんでしょ。これはもう北陸新幹線とつないだり、あとはそうっすね。終了。京都や奈良へ直通するなんか作るっつうのはどうすか。あの阪急を強引に新大阪に曲げるとかね。南海や近鉄が御堂筋線に乗り入れるとかね。っていうか梅田に新幹線を止まらせえ。そういうこと線から梅田新幹線乗り場を探すようなどっかの田舎もんが出てくるわけですよ。しょうがない。大きい駅イコール新幹線止まるって刷り込まれちゃってるんですから。新大阪の存在なんか忘れるっちゅうの。どうなんすかね。もういっそのこと梅田から地下街を新大阪まで伸ばして、新大阪も梅田だって言い張るっていうのは。いいじゃん、梅田地下街なんて今でも我々田舎もんが迷い込んだら出てこれないんですから。萩谷正家は大阪梅田の泉の広場を上がったところです。泉の広場はもうありません。村越正家は大阪梅田花月斜め向かいです。梅田花月ももうありません。さっきから何を言ってるの？ウワクラジオ始まります。この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗る男が2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる右往左往の日々を脱線しつつ語っている番組です。広島にですね、新たなオートスナックレトロ自販機スポットが出現したという情報が、この頃観光通り状態、全然人も増えてくれないブーバイクラインオープンチャットの方で教えていただきまして、それはマジかと、マジなのかと。新規なオートスナックとなればブーバイク的には行かないなんていう選択肢はなくて、情報ゲット即、じゃあどうやって行くかという検討に入ったわけですね。もともとここ数年毎年のように、今年は広島、今年こそは広島、コロナだけど広島、あとクレーンにも行くんだっつうのをテーマに掲げてきたんですけど、あともう一つダメ押しでなんか欲しいなと、ゆで太郎できないかなみたいなことを思ってたところに、とうとう強烈な一撃を食らったという感じ。ということで行ってきましたよ広島。久々に遠出したから疲れた。お隣の県なのに遠出って言うの？まあ世間的にはですね、岡山と広島っつうのはお隣ですけど、何気に広島市っつうのは遠いんですよね。さてさて、その広島の新たなオートスナックスポットはですね、広島市の西隣、廿日市市っていうところにあるエムズカフェっていうところですね。ん？カフェ？カフェでオートスナック？どういうこと？なんかね、古そうな建物の内装をごそごそやって、コーヒー出します、ちょっとレトロ感出してますっていう感じでしたね。当然のようにですね、ナビ使ってきましたけど、あんなところナビがなかったら私には絶対到達できないってところにありましたわ。漢字のね、自販機はお店の中にありまして、まあ、どっかで使われなくなったものをレストアして再利用されてたんでしょうけど、最近閉鎖したのっつうのは埼玉県で2件か。まさかそんな遠くから持ってきませんよね。そうでなくても相模原の中古タイヤ市場がその手のものをかき集めてるだけに、こんなところに東日本から回ってくることはないわなーつって思ったら、あ、徳島の五所24でしたっけ、二角市場のボンカレー自販機でおなじみの、あそこのね、うどん自販機がね、壊れたはずだと。もしかしてそれかみたいなことを想像しましてね。まあ想像してると聞いてみたくて仕方なくなるわけですね。なのでですね、このコミュ障サボテンが、人と交わることを避けて生きてきたサボテンが、勇気を振り絞ってマスターに、これどか手に入れたんですかつって聞いたんですけど、まあちょっと知り合いからみたいにうまくはぐらかされてしまいました。同業者とかね、そういうことやろうとしているように思われたのかなみたいな。これちょっと言い方間違えちゃったかなみたいな。会話に慣れてないコミュ障っつうのはね、こういうとこがダメだよねなんつって後悔したり、そのてめえの人間性のなさをコミュ障っていう言葉で片付けようという姑息なことを考えている自分がちょっと嫌になったりなんかしながら、いただいたのはですね、天ぷらそばですね。東日本ではですね、定番なんですけど、西日本のオートスナックっつうのはうどんがほとんどで、まあたまにラーメンっていう感じで、そばってなかなか珍しいんですよ。なので、そばとうどんがあったんですけど、迷わずそばですね。味はですね、まああんなもんですね。オートスナック行ってるのに、味云々とかね、ハードル上げて臨んじゃダメですね。こんなもんだと思っていくから、おお、これはなかなかっていう感動が生まれるわけですね。例えばね、ふるさと村大谷屋とかね、最近では美瑛のもうまかったですね。ということで、エムズカフェさんね。2回目はないかな。紙コップのですね、普通なコーヒーで500円取られたし、それで刺して。 ていうかね、そもそもコーヒーでサイフォンってどうなんて思ってみたり、あ、コーヒートーク荒れるからやめましょう。でね、そのオートスナック行く前日に泊まった、もう時系列がめちゃくちゃですけど、オートスナックに行く前日は広島市の南に位置する呉市に泊まったんですね。屋台が出るっつんで行ったんですけど、いやー、ここは良かったですね。また行きてー。3軒ほどはしごしたんですけど、富士山さん、ホルモン焼きそばとおでんが美味しかったよ。焼きそばっつっても、麺はあれは多分ラーメンの麺でしょうね。で、焼きそばっつっても、それがですね、タレで、そしてエキスで、しるしるなんですけど、これがまたうまいわけですよ。ここね、呉の屋台でおすすめですね。呉行ったらぜひ、富士山さんへ。宿に帰ってからもですね、いや、またもう一回って思いそうになるほどですね、うまかったですね。でね、その宿ですよ。屋台出るところの近くに宿を取ったんですね。歩いて行きたかったから。ビジネスホテル初瀬っていうところなんですけど、これがなかなかパンチの効いたところでね、いろんな意味で、これは大丈夫なのかと言いたくなるようなところで、まずフロントがね、4階でね、管理員さんは4時を過ぎないといない。そしてそれ以降もいないことが多いっていうね。あれはレトロ感っていうね、言葉だけじゃ済ませられない。どういうの？なかなかどころか相当なパンチ力を持つお宿でしたよ。そういう味ある宿がね、お好きな方はぜひね、泊まってみてもらいたいですね。でもなぁ、バイクで行くのはなぁ。商店街から一歩入った飲み屋街みたいなところにあって、雑居ビルみたいな1階はスナックが並び、8階ぐらいにはガールズバーみたいなのが入ってるようなビルの4階と5階がお宿になってるのかな。そんなところでね、バイクはですね、その1階のスナックが並ぶところの前に置くんですけど、これがまあ雰囲気的に怖い怖い。いたずらどころか朝降りてみたらなくなってるまであるぞみたいなところですよね。偏見。ただね、あちこちのレビューにもあるんですけど、おばちゃん、そこの管理人さんなのかな、この人の人柄が最高なんですよ。どうもね、リピーターが多い。呉に出張した時はここに決めてますみたいな口コミが多いんですけど、あの宿はね、あのおばちゃんで持ってると思いますね。それくらいいい人。まあいい人っていうかね、人を寄せつける人っていうのかな。別にそんな長くお話ししたわけじゃないんですけど、いい人だなったなぁつってほっこりしてね、出発できましたよ。宿の設備とか快適さ云々は置いといて、あのおばちゃんに会いたいから呉に行く、呉に行ったんだから、ビジネスホテル初瀬さんに泊まるっていう、そう思わせるようなとこでしたね。多分ね、私もまた呉に行くようなことがあったらあそこ泊まると思いますね。屋台にも近いしね。あ、そうですね、呉といえば忘れちゃいけない呉冷麺ね。普通、行列に並んだんですけど、普通、これはもう本当に普通。どうもお客さんも観光客っていうよりもほとんど地元の方ばっかりで、これは味に間違いはないなっていう確信していただいたんですけど、普通、まあ何回も言いますけど、普通っていうことは褒めてるんですからね。地元の人に愛されてるっていうことは毎日でも食べたいっていうことですもんね。毎日食べたい？ん？そうそう、ヤマトミュージアムにも行きましたよ。あ、ごまかした。ヤマトのミニチュア？ミニチュアつったって10メートルぐらいありましたけど、壮観でしたね。まああんまり戦艦ヤマトの展示物ってなかったような気がしますけど、建物の前に置いたようなね、長門の方針ですし、長門が42センチでしたっけ？いやいやいや、そこはレプリカでいいんですから、ヤマトの46センチ方を置こうよっていう。うん、あとその10メートルぐらいのミニチュアね、ヤマトと武蔵っていうのは、まあ、武蔵は最後までそうだったのかな。最初ね、副砲がね、4機あったんですね。2連装15センチ副砲ですよ。15.5 センチだったかな。まあ、詳しいことは知らん。調べる気もない。前と後ろに1機ずつ、あと艦橋の両サイドに1機ずつで、全4機ですよ。後にヤマトは回収されて、そこへ降車砲がずらりと並ぶんですけど、12.何センチだったかな。個人的にはね、副砲が4つある初期ヤマトにしてほしかった。それにしたら、これは武蔵だっつってクレームが来るのかな。あとね、ゼロ戦かなのエンジンがあって、星型エンジンでしたっけ、ピストンがぐるっと周囲にあるやつ。あれが個人的なヒットだったかな。すげえな、エンジンと。どんな感じで動くんだろうみたいな。ほれ、バイクっつうのは、その水平対向エンジンとか、並列、直列、ロキトエンジンは振動打ち消すとかっつって聞きましたけど、あんなぐるりでピストンあったら、それこそ振動皆無になるとかあったりするのかなみたいなことを思いましたですよ。あとね、ちょうどその時にね、空母特集なんつうのやってて、全然ヤマトじゃないっつって思いながら、まあシナノもあるしねって思って、そっちに入るのには追加料金がいるっつうことだったんですけど、せっかくなんで追加料金払って入ってみましてね。まあ正直ね、追加料金取るようなものかっていう感じではありましたけど、今出雲でしたっけね、航空母艦はホットですし、 まあ空母じゃなくてね、護衛艦と言い張ってるみたいですけども、個人的にね、空母は好きなんで、まあ私個人としてはですね、追加料金払った価値はあったように思いますね。旧日本海軍の航空母艦というと、ミッドウェーで沈んだ赤い加賀双流飛龍というところが有名どころなんですけど、私的にはですね、瑞賀と昇格ね、あと大砲、土屋太鳳さんの名前見るたびに思い出す大砲ね。この辺りもですね、ちゃんとスポット当ててくれてたんで、ちょっと嬉しかったですね。まあかっこいいのは赤い加賀双流飛龍なんですけどね。まあそれを思うとやっぱりですね、ミッドウェーっていうのは日本の最後のあがきっていうか、まさに満を持してこれがダメならっていう戦いだったのかなみたいなことを思いますが、あ、そうですね、せっかくついでに伊勢と日向航空戦艦ですわな。戦艦特集でも空母特集でも忘れられがちなこの2つにもスポット当ててほしかったな。あのちっちゃいカタパルトでどうやって飛行機を離発着させてるのかなみたいなところを教えてほしかったですね。バイクと関係ない話すいません。え、ブーバイクが今更そんなことを謝るの？まあまあ、とにかく皆さんですね、呉、広島県呉市へぜひ。廿日市のですね、オートスナックは全店制覇しようとしている人以外は、まあいいです。呉です、呉。まあ、広島といったらもう呉です。呉、呉呉、呉アリンコ。バイクではツイッター改め X とスレッズにてポッドキャストの新作エピソード配信の告知を行っております。一躍ポッドキャストの配信情報を知りたいというちょっと頭のおかしな方は、お手持ちのそれぞれのアプリより ID 検索でブーバイクポッド小文字でBOOBIKEPOD で検索してみてください。もしかするとブーバイクで検索したら出てくる可能性もありますが、無名すぎてきっと無理なんで、そういう意味からもですね、 SNS の世界に埋もれてしまっているうちのアカウントにたどり着くことのできた人はぜひともリツイートじゃないリポストよろしくね。広島を語ろうって言ってんのに広島市のことに触れないっていうね。まあ広島市内にも泊まりましたが、目的はですね、レトロパチンコ&スロットのお店ね、広島ホールですよ。私がパチンカスだった頃っていうのがちょうど麻雀物語に始まる保留玉連チャン期時代、あとスロットだと3号機から4号機の初期のあたりなんで、まあ夢のような空間でね、4時間で2000円だったかな、打ち放題ね。最初4時間もおらんだろうと思ったんですけど、もう全然時間足らなかったっすわ。麻雀物語、綱取り物語、フィーバークイーン、アレジン、コンチネンタル、ニューパルサーかな、打ったのは。たまらん、時間足りん、通いて、新幹線使って日帰りして行きて、てか同じビルに住みて、まああんなとこに住んだらですね、通い詰めた挙句今のパチンコスロットはどうなっとんじゃろうと思ってパチンカスへ復帰してしまうと思うんで、絶対近くに住んじゃダメだと思いますけどね。まあ岡山県内にできないことを祈ろう。まあ実はあるんですけどね、それも地元に。前々からね、存在は知ってて、会社の先輩と行ってみようなんて盛り上がったことあるんですけど、ハマるのが分かりきってるんで、もう絶対自分からは言い出さないというか、もう記憶から抹殺しようと頑張ってるわけですが、でもね、最近その近くにね、餃子うどんという謎の食べ物を出すところができましてですね、いやーん、そんなとこ食べに行ったらついでに行ってしまうん。でね、その広島ですよ。その時は雨が降ってましたんで、もう宿に入ってからはもう路面電車とかね、タクシーで移動したんですけど、なんで広島のタクシーっつうのあんな飛ばすんです？これね、前に広島行った時も感じたことなんですけど、飛ばすは車間距離取らないはもう怖い怖い。いや、今前の車が急ブレーキ踏んだらどうすんの？誰か飛び出してきたらどうすんの？つって、生きた心地しませんでしたよ。怖かったよー。まあ確かにね、すぐ信号が変わっちゃうんで、みんな相当キビキビ走らないとすぐ渋滞になっちゃうぞっていうのは感じましたけど、それにしてもね、飛ばし具合が尋常じゃないんですよ。だからね、広島市内を原付で走るのがかなり大変なことだと思いますね。ブバイクのですね、数少ないリスナーの中に広島以外にお住まいで広島でタクシー乗ったことある方いません？怖くなかったですか？来ましたな、税金。 私はペイペイの人なんでペイペイ払い一択と思いきや、今月もチャージしちゃったんだよね。追加チャージはソフトバンクまとめて支払いやってると手数料がかかっちゃうんだよね。ポイントなんかそれで吹っ飛ぶんだよね。とはいえクレジット払いでも手数料はかかるでしょう。通行でですね、セブン銀行から直接チャージっつうのやってきましたね。初。あ、これね、ATM の画面に出てくるコードを読み取ってお金入れて OK っつうのがいまいちどういう仕組みなのかが分かんなかったんですけど、まあ無事にチャージできたんで、この度ね、車と R1200R と株のを払ってきましたですよ。R1200R と株が6000円と2400円。ですから、まあこの辺はいつも通りなんですけど、車がね、今回3万6000円ね。うれちぃ。今までね、5万1000円ですからね、1万5000円も安くなって、助かる。維持費が減る減る。車新しくなって何が嬉しいってね、燃費が3倍になったんですよ。リッター7がですね、なんとリッター21ですよ、奥様。まあ、ってことはガソリン代が3分の1ってことじゃありませんことかしら？うれちぃ。このガソリン高騰のおり、車が生活必需品の田舎者にとってこれ大助かりですよ。株に乗れっていう話もあるんですけど、バイクで通勤したらね、通勤手当減らされるんですよ。しれっとね、車で登録しておいてバイクで行ってたら懲戒だっつってはっきり人事に言われたんで、まあその道は閉ざされてますし。まあね、毎度毎度言ってますが、燃費も大事なんですけど、欲しいのはね、航続距離なんですね。なのでね、株のタンク、もうちょっとどうにかなりませんかね。せめて6リットルね、贅沢言わせてもらえるなら、10リットル入ってほしいかな。株が私のリッター40走るくらいですかね。3.5リットルぐらいしたっけ？すると、まあ140キロ。ちょっと、いや、全然足りない。もうガソリン入れ忘れるぐらいにせえ。いや、それはそれで困るんですけど、何でエンジン止まったんだろう。あ、ガソリン入れるの忘れとったみたいな。でもね、航続距離1000欲しくないですか？今 PCX のタンクが8リットルぐらいでしたか？で、リッター40？これもサボテン乗っけてですけど、それだと320キロ。せめて500キロだな。だからね、ハイブリッドにせえと言ってるわけですね。あ、でもアイドリングストップにハイブリッドを組み合わせてもあんまり変わんないのか。だってアイドリングストップのシチュエーションの時ってハイブリッドでもエンジン動いてないですもんね。だから PCX-EHEV は売れなかったの？いや、今40が50にでもなれば、いや、それはそれでメットインスペース減るのはトレードオフにはならんのか？じゃあ、どうなん？根本的なエンジンの性能？それだけで燃費株にハイブリッドつな無理があると思うから、カーブにアイドリングストップ機能をつけるっつうのは、これはどうですか？これなら燃費に貢献できるでしょ。それで基本的な燃費が70ぐらいに持ってって、その上でタンクを10リットルにして、航続距離700キロね。まあね、別にそんだけ乗りたいんじゃなくて、給油がめんどくせんすよ。3リットルでちまちま入れるっていうのがどうもね。あ、でもアイドリングストップなんかつけたら、バッテリー上がったら動かなくなるのかな。カーブの最大の魅力、バッテリーが切れても動く。それを最大の魅力言うとんのはお前だけじゃ。それは嫌だな。常にバッテリー上がりを気にしている男。そしてもうそろそろうちの株のバッテリー上がってんのちゃんとビクビクしている男。地元の駅の緑の窓口が閉鎖ですって。いやーん。となると、スマート EX を使うしかないっていうことになるわけですけど、前にね、それ使って予約したのがブーフジの初期の頃じゃなかったかな。確かね、名古屋で乗り換えたら、がっつりお隣さんがいて、別にそれはいてもいいんですけど、なんかね、ノート持ち込んで、車関係のウェブサイトを作ってるっぽかったんですね。新幹線でやんなよ、みたいな。あの SNS とか見てますとね、娘が MacBook Air 買いました。これで親子でスタバでどうやれますみたいなことを本気で書いてて、批判されるのかと思いきや、称賛されてるわけですね。その Mac 関係のコミュニティだったんで、そういうことなんでしょうけど、めんどくせえなぁと。っていうか、おデブはせっかきサボテンとしては、コーヒーフラペチーノで喉を潤したいんじゃと。グランデじゃなくてベンティ行きたいんじゃ。椅子に座って涼みたいんじゃ。そのわしの邪魔をすんじゃねえって思ったり、あとね、これ前言ったかな、コロナ禍で在宅リモートとか普通になってきたでしょう。あれで一番気にしてたのがセキュリティ問題じゃないですか。うちの会社もね、支給されてるノートを電車に忘れたとかね、 iPhone 落としたとかが何回かあって、その度にセキュリティがきつくなっていくんですね。私みたく外回りしない人間もそれに巻き添え食らうっていう、勘弁してくれよっていうのがあるんですけど、それこそスタバとかね、ああいうところで仕事やってたらセキュリティも 言ったくれもないじゃないですか。情報ダダ漏れだからね、そういうところでどやれるって、所詮その程度の情報しか持たされてませんっていうことを自ら言ってるようなもんだってことに気づかないのかなって不思議でならなくてね。そうじゃないんですよ。スマート EX ですよ。何がベンティーですか。サボテンは、お前は、お前なんかは、お前ごときは、ショートでええんじゃ。誰がサボテンごときじゃ。頑張っとるっちゅんじゃ。まあ、そのスマート EX がですね、いい思い出がないもんですから、緑の窓口愛知とかなんてことをしてくれるんだと。でもないんだからしょうがない。岡山の山奥から岡山駅までわざわざ行ってる場合じゃないんで、使うしかありませんわな。ちょっとね、近く新幹線に乗る機会があるもんすから予約しましたがな。登録してたクレジットカード情報が古かったんで登録し直して、あと個人情報なんかも微妙に変わったりしましたんで、そのあたり修正して、その下にね、スイカの情報があるんですね。普段スイカ使わないんでね、公共交通機関使わないから。なので、私なんかもたまに旅行とか行くとピッてやるわけですよ。普段使ってませんから内心ドキドキしつつも、ストッパーがね、ピーピーって閉じたらどうしよう、後ろの人たちに下打ちされたらどうしようつって心臓バクバクしながら、いかにも私は普段から使ってますよ、都会人なんですよ、みたいな体でピッてやるわけですよ。だからそういう恐怖を覚えながら、便利ですよ、便利いいなって思うんですけど、このしょうもない便利さのためだけにこのドキドキは割に合わんとかね、思いながらやってるわけですね。で、そのスマート EX に登録されているスイカカードナンバーがね、念のためって思ってアプリの設定のところでナンバー見たら違ってるんですよ。どういうこと？ちょうど先日イオンに行って、帰り、まあ駐車場に出る前に自販機がありましてね、そこスイカ使えるんですね。別に全然現金でもいいんですけど、ちょっとスイカで買ってみようかなっつって、かざすでしょ？ウォレットからね、スイカ消えてるんですよ。嘘ーん。iPhone って機種変更の時に基本的に情報って全部移っていくじゃないですか。スイカは自動的に映らないの？いやいやいや、アナカードもポンタカードも自動で映ったし、なんでスイカだけみたいな。まあ、そこでゴソゴソしてたらなんとか移行できたんですけど、これもね、前の iPhone 11持ってたんで、そこから移動してたみたいですけど、いやいやいや、ちょっと待ってと。この iPhone 11って初期化したけどみたいな。でもね、移行できてるし、残高もしっかり移行できてるわけですね。え？どこから持ってきたの？みたいな。iCloud にでもあったんですかね。で、残高が移行してるってことは、前のスイカがこっち来てるってことじゃないですか。じゃあ、このスマート EX に登録されているナンバーとなぜ違うんだっていう話になりません？機種変更したら、スイカのカードナンバーも自動的に変わるの？わかるか、そんなもん。これね、スイカも新しい iPhone に移行せず、スマート EX のナンバーも修正せず、ふふーんつっていつも使ってます顔で、当日岡山駅で新幹線改札通ろうとしてたら、えらいことになってましたよ。怖いわ。っていうかですね、間もなくそれ使いますんで、もうすでにビクビクしてるんですけど、無事に帰ってくることを祈りつつ、ブーバイクラジオまた次回の配信まで。